ひばりクラブの皆さん、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。この我ら日本人の8回目ですね。7回目に、日本の文明ってのはとにかく全員参加なんだと。それが実に4万年前の石器時代についても、このブログでだいぶお話しましたので、ここで繰り返すことはいたしませんが、実に村の作り方ですね。それから石器の加工の状態、それから神津島とか野尻湖とかいうとこからいろんな石を運んでくるルートの作り方、そこから陸路を通じてですね、全国に運搬する街道の作りですね。こういうのを全部見ますと、日本は石器時代から全員参加であったかっていうことがよくわかるんですね。それから、縄文時代ですね。これは1万7000年前ぐらいから始まって、ちょっとその頃、今よりか随分暖かかったもんですから、中心は青森の三内丸山遺跡ぐらいが中心で、北海道の南部から、新潟ぐらいまでが盛んに遺跡があるところなんですね。で、この遺跡の状態、それから遺跡の状態ばかりでなくて、お墓の作り方、それからゴミ捨て場の作り方ですね。それから家の木造なんですが、それを建設するやり方。それからその当時はまだ本格的な栽培農業じゃないんで、やはり自然のものを取るというのが、根本だったわけですけども。それの狩猟栽培の仕方。極めて全員参加なんですね。で、特にその中で技術における全員参加の状態というのは本当に驚くべきことで、木を少しですね、表面を炙ったり、それから、尺という、この尺ですね、この人間のこの長さ、この長さを一つの単位として、建築物を作っていくという、一尺二尺、今でも使ってますね、一間二間。こういった、30センチとか180センチっていうのを中心とした、建物の作り方。それからほとんど釘を使わない組み立てですね。それも大掛かりな、例えば三内丸山遺跡の大きな5階建てぐらいの建物があるんですけども、その5階建てぐらいを作るときも、そういう、例えば奈良の大仏殿なんかと割合と似てる構造をですね、してると。もう1万年前からそういうのしてるわけですね。それから2度の打ち転び、の力学的方法なんかもですね、実に素晴らしいわけですね。で、しかもその中で戦いがない、それから殿様がいないっていうね、そういう世界でも本当に珍しい構造っていうか、社会構造なんですね。それからそれが実は、対外的な戦争を見ても、白色のようにしてもですね、原稿にしても、それから、ザビエルが入った時も、日露戦争までですね、日本は同じような戦いの仕方をしてるんですよ。全員参加。ですね、与謝野晶子が明治時代にね、女の人だからしょうがないんですけど、君死にたまうことなかれと言って、末の弟が日露戦争に行ったことを嘆いていた。母親はあなたを戦争に出すと思って育ったんじゃないよと。いうことを言っておりますが、これは女性の感情としては当然なんですけども、日露戦争を戦うってことはですね、これは元寇を戦うのも同じですね。モンゴルが来た時にはですね、対馬に最初上陸したわけですよ。対馬っていうのは、ちょうど朝鮮と日本の九州の間にありますからね、そこが犠牲になったわけですが、全員が殺されて、女の人は手にですね、この手のひらに穴を開けられて、そこに縄を通して、裸に真っ裸にされて、元の船のヘリにずっと吊るされるっていうね、そういう仕打ちを受けるわけですよ。いやね、日本の、文化人なんかも含めましてね、そういう戦争の実態というものを知らない人がですね、戦争反対とか戦争にどうとか言ってますけども、戦争もいろいろ種類があります。侵略戦争、つまり他の国を取ろうと思って進む戦争と、守る戦争とは全然違いますんでね。守る戦争で、もしも男が戦争に出なければ、女は全部丸裸にされて、手のひらに穴を開けられて、船べりに吊るされるわけですからね。 それをやっぱり防ぐ。それでその比率はですね、戦場で男が5万人死ねば、本土で、自分の国土で、1000万人の人の命が助かる。と、こういう、まあ、いろんな計算あるんですけど、まあ、そう言われてるわけですね。まあ、そのくらいだと僕も思いますね。だから、まあ、例えば、最近の戦争で第二次世界大戦でもですね、やはり、ナチスドイツの侵略に対して、ヒトラーのロシアはね、一応最終的には勝ちました。しかし、勝つまでにはレニングラードなり、いろんなところでですね、内陸深く自分の国土にドイツが入ってきた。それによって命を落としたロシア人は6000万人と言われるわけですね。2000万人ぐらいは確実に命を落としたでしょう。だから国土防衛に失敗すると、どんなに多くの女性子供が死ぬのかということをよく示しているわけですね。それを承知で、君死にたまうことなかれと言ったのか。与謝野晶子は違いますよ。もちろん詩人ですからね。そんな対極的な社会の動きだとか、ロシア人の気質なんか知りませんからね。ですから、ただ自分の弟の命が、かわいそうだと、母親どう思うんだろうかっていうお姉さんとしての気持ちで言ってるわけですから、それ自体は非難しません。しかし、与謝野晶子の君死にたまうことなかれっていうのは、外地で日本人の命を救おうと思って、満州の地でですね、死んでいった日本兵から見ればね、なんとわけのわかんないこと言うんだろうか。じゃあ僕ら戦場を放棄してね、逃げ帰ったら、皆さん全部1000万人死ぬじゃないかと。その代わりに戦ったんだと。まあ心の中ではそう言いたいでしょうね。で、全員参加というのが日本の一つのポイントだったわけです。それで、まあ、技術まで全部そうなんですね。ごく最近に松下幸之助の松下電器とか、本田宗一郎の本田のスーパーカブとか、みんな含めて、現在のトヨタ自動車の優れた自動車にしても、すべて全員参加なんです。この技術の全員参加っていうのが具体的にどういう形で行われるかっていうのもですね、おいおい、ここで取り上げていきたいと思っております。もう一つの特徴はね、全員平等なんですよ。全員平等ってのはね、この日本はね、日本国っていうのは他の国とちょっと違う平等なんです。作られた平等じゃないんですね。我々の心の中に人間は平等であるという心が最初からあるってこと。これが素晴らしいんですよね。これがもう大変なことなんですよ。例えば私、日本人ですけど、私はね、人種を、他の人種を見ても、差別する気なんか起こりませんよ。ヨーロッパ人見ても、南アメリカの、まあ、いろんなね、ブラジルとか、陽気な人たちを見ても、インディアンを見ても、アフリカの黒人を見ても、インド人を見ても、私の心の中に差別感が生まれないんですよ。同じ人間だっていう感じが一番最初に出てきますね、私なんか。多分他の日本人もそうなんです。だから日本人は基本的な差別感を持ってないんですね。人種間の差別感だけじゃないんです。日本人は女性も子供も少し体の調子の悪い人もまあ少し頭脳の発達が遅れた人に対しても全く差別感ないんですよ。今はもちろん差別感のある人がいますよ。それはヨーロッパ文明とか中国文明に毒された人が毒されたとか影響を受けた人がね、人間を差別で分けたりいろいろする人がいますよ。しかしそれは日本の元々にはないんですね。例えば最近、二つ言いましょうか、簡単に言いますね。ギリシャ、古代ギリシャですね。僕がいつも言うように、あんなソクラテス、プラトン、アリストテレスというのは、多くの哲学者を出して、文学も大したもんで、彫刻もすごくて、みんなから尊敬されてる。2000年にわたって尊敬された。しかし、そのギリシャの社会は、約 60% が奴隷だったわけですね。決して平等ではないんです。それからもう女性なんてはどこにいるか分かんないわけですね。いわば道具だったんですよ、女性は。しかし日本は全然違います。もちろん日本の一番トップの神様がアマテラス、大御神である。これ女性と考えられますね。それから、古い時代に王様だって卑弥呼。これも女性だと考えられますね。そういうふうにこう、女性がトップである。天皇陛下もね、昔随分女性が多かったんです。これ男系男子とは関係ないですね。女性が一代ですけども、 天皇陛下でも全然そんなことはもう構わないんですよ。そして平安時代にそれがさらにきちっとしてですね、やっぱり男と女を男女平等つっちゃいけないんだと。男女平等っていうと社会的に女性が損をする。そのためには男性にハンディをかける平等じゃなきゃいけない。それで初めて実質平等が行われるってことで、男性は戦争に出ること、つまり死ぬことですね。それから田畑を耕すこと。これは男性の筋肉ではないと、平安時代の農業技術ではですね、一家5人、5、6人を支えることができないんで、これは筋肉の問題ですね。それから文学とか記録という面でも男性が突出しちゃいけないということで、男性は感情の入らない文章を漢字だけを使って書くならよろしいという3つの制約が入りました。このために女性は全て解放されましたね。例えば男子厨房にいらずなんつって、台所は女性がやるのかなんつって変なこと言ってますけど、これは男性は台所に入っちゃいけませんよってことであってですね、男性に対する禁句なんですよ。女性の働く場所を奪っちゃいけませんよってことなんですね。それをね、ヨーロッパっていうのはもう完全に男尊女卑ですからね。中国も男尊女卑ですから。この男尊女卑の思想でできた、男性も台所に入っていいという方が男女平等であるというふうに思うおバカさんもいるって感じです。もうここまで来るとね、おバカさんっていう感じなんですね。で、まあ、紫式部、清少納言、泉式部、その他の女流作家が、まあ、西暦1000年ぐらいに誕生しましたが、これはもちろん日本だけです、世界でね。その頃の日本以外の世界の女性ったらもう、石ころみたいなもんなんですよ。もう使い捨てなんです。日本だけが男女は、全く同じ人間であるっていう考えがありましてね。ですから、例えば、女流作家っていうのもですね、紫式部の後、700年経ったフランスのアフラベーンが、夫が亡くなってから小説を書いたっていうのが最初ですから。日本は世界のどの国よりもさらに700年先行してたってことなんですね。これについてアホな、まあ、リベラルというね、リベラルっていうのはそのうちお話しします。コメントでも質問がありましたからね。リベラルっていうのは自分勝手で教養のない人をリベラルって言いますね。ですからまあ、今ヨーロッパではもうリベラル派の崩壊っていうか絶滅とか言われてますが、今までリベラルという人たちがどんな悪いことしたかと。まあ自分勝手なんですよ、要するに。自分だけ良ければいいっていう考えなんですよ。日本は違いますからね。みんなが、女性が楽しくなければ男も楽しくない。これが日本の考え方ですからね。とっても立派だったんですよ。それを、その世界のくだらない日本文明よりか、平等でないものを持ってきたわけですね。で、女性の場合ね、子供を産むわけですよ。例えばよくオリンピックで馬鹿らしい話がありましたね。LGBT 関係で。男性が女性に転換した人をどっちで出すんだ。男性で出すのか女性で出すのか。こんなくだらないこと言ってるんですよ。だったらね、女性は子供を産みますでしょう。子供を産むってことは人類の仕事のうちで一番立派な仕事ですよね。で、子供を産むのに男性子供を産まないじゃないですか。じゃあ男性子供を産ませたらどうですか？おっぱいをあげるにしたらどうですか？そういうなんで手術やらないんですか？研究しないんですか？それは男女の平等っていうのは、女性が子供を産むから男性も子供を産めとかね。女性はお乳が出るから男性もお乳を出せとかね。乳首があるじゃないかとか言ったりね。するつの同じなんですよ。全く愚劣な比較なんです。女性が台所やるんだから男性も台所やれとかね。なんだかもう同じことをやるのが平等だ。違うんです。同じことをやるのが平等だったら最初に男性に子宮をつけなきゃいけないって僕言ってるんですよ。人間の一番大切な仕事は子供を産むことなんだ。それ育てることなんだ。それができないで男女を比較してもダメじゃないか。ところが生物学的に言いますとね、オスとメスの差がある方が繁栄してるんです。つまり、生物というのは、一人じゃダメで、オスメスに分かれて二人で協力して生きることが繁栄することだっていうことはもう、生物学的にははっきりしてるんですよ。それをで無視してるわけですから。だけど、ここではね、我ら日本人ですから。日本人は全員平等です。男性同士、女性同士の中にも、得た否認とか奴隷とか絶対作りません。そして男女の間もどっちが優れてるかなんて議論は全くしません。 そして男が外で働くような体制になってて、体ですね。女性が子供を産むようになってるんだから。基本的にはですよ。男性が稼いだお金は全部女性と共用に使うわけですよ。あなたが今度いくら出すとかそういうんじゃないんですね。これが日本文化の本当に平等、全員平等ということ。これがもう一つ、日本の我ら日本人を作っていると、まあ、いうことですね。